時刻は12時になりました。トークランチョンビート、本日のお相手は私ナラレンと、
こんにちはセバスチャンです。
8月28日ということで、今日からですね、子供たちが学校に行くということで、夏休みが終わりとなったそうでございます。
今はもう31日までじゃないんだね。
ん？
今はもう31日までじゃないんだね。
わかんない、他の学校とか学校によって変わるとかもあると思うけど、那覇市内のメカール小学校は間違いなく今日行ってんね。だって息子行ってるもんね。というわけで夏休みが終わりということで、まあ、31日までのとこもあるのかな。あるんだったら、まあ、まだ続くのかもしれないんだけれども、始業式だよね。だからね、新しく始まっていくということでございますけれども、夏休みどんな夏休みだったのかな、いろんなこと遊んだり楽しんだりしたのかな、ずっと家でゲームしたりとかしてる子もいたんだろうなとかね、暑かったからね、何分ね、とても暑かった、でどこ行っても渋滞だしね、家で過ごしてるのが一番楽だってこともあるしね、
台風も来たしね、
あとほとんどおかんは普通に仕事だから、大体はね、だから出かけるのもなかなか難しいけれどもね、そんな中でね、どっか旅行行ったりとかそういうこともしたのかなとか思いながらね、うちはね全然出かけることもなく旅行も行かず、ほとんどお家でね子供たちを過ごさせてしまってね、海にね連れて行ったのと、あとはキャンプに連れて行ったこと、
一番のビッグイベントか、
あとはミニチュア展に連れて行きましたし、沖見のね博物館美術館で今ミニチュア展ってなってるんですよ、
はいはいはい、
あそこに連れて行ってそのミニチュアのねあのアートに触れさせて、写真撮ったりカシャカシャ撮るのがもう楽しくてね、そのミニチュアの写真を撮らせて遊ばせたりとかもしましたけれどもね、そんな感じだったかな、あとどっか行ったっけかなっていう感じなんだけども、キャンプ海、ミニチュア展ぐらいかな、
キャンプはどんなハマってました。
いやキャンプはもう元からよく連れてってたので、ハマるも何ももう慣れてるもんですからね、そんなに初めてのキャンプなわけじゃないから普通に行きたいって言って行くような感じだからね、子供たちが行きたがるんですよね、キャンプにね。
あ、本当に、じゃあ好きだね。だ
から連れて行ってあげたいなと思うんだけども、なかなかだって建物っていうかキャンプのテント建てたりとかするだけでも楽しいだろうからね、一応新幕っていうかあのテント買ってですね、新しいやつ、今僕は今までソロテントっていうその家族のことをあまり意識してない、自分だけの王国を作るのが大好きであの家族用のキャンプ設備なんか持ってなかったわけですよ。
あ、なるほど、
せいぜい言うて2人ぐらいがちょうどいいみたいな、僕キャンプってグループキャンプがもう嫌いでね、ガヤガヤしてたりとか、スピーカー持ってきて BGM かけるやつなんかもう嫌いなんですよ。スピーカー持ってくんなって思うんですよね。ケツメイシね、僕大好きなんですけどね、あのキャンプ場で聞くケツメイシほど辛いもんないなと思って僕は海の音、風の音を聞きに来てね、過ごしてるのに、もう隣の音から、隣のねキャンプのテントサイトからね、夏の思いでとかねもう来るわけですよ。だからもうそう
なって
る
のも俺の思いで邪魔すんなやっていう
俺は今一人になりに来てね、静かに行って、で言うて二人ぐらいがちょうどいいっていうのは、二人だとね、軽く話したりだとか、三人は限界かな。三人になってくるともう大騒ぎだからね、誰かが笑い取ろうとしたりとかね、それを見てゲラゲラ笑ってあげたりだとか、そういう、コミュニケーション、4人になったらもう終わりですよ。4人はもうダメですね。
聞いてる限り楽しそうじゃない、
いやいや違う、グループキャンプとソロキャンプはもう全然違くて、
静かにしたいソロキャンプ、
もう黙ってたい俺は、静かにしてたいし、なんだろうな、だから黙ってたいっていうほど、無言になれって意味じゃないんだけど、局長と飲みに行くぐらいがちょうどいいわけよね。でも、いろんな人がいっぱい集まってこうなんかグループで飲み始めると変なやつがいるじゃないですか
まあね、
そう、飲み会だったらいいかもしれない、聞かんといけんしね、そうそうそう、話聞かんといけんあとはこうなんか自己紹介が始まったりとかさ、LINE 交換したり名刺交換したり、
もう仕事だもんな、
それが始まっちゃうぐらいのグループキャンプは嫌なわけよ。だからもうせいぜい仲のいい人と2人ぐらいとっていうのでっていうのが僕のポリシーだったから、でも家族がねやっぱ増えてきて大きくなってくると、ちっちゃいテントじゃね楽しくないというか、子供たちはもう狭いわけよね、
教室
でしょうがない、だから、大きいテント買ったんですよ、大きいテント、
新幕
っていうんですよねそのテントを買うことをね、
かっこいいブルーって新幕
いや言うんですよ普通に、なんていうの、新テントっていうの
新テント
買いました、ニューテント買いましたよニューテントの方がかっこつけてねそのニューテント、おニューのねテントを買ったんですよ、だの地味なやつですけど、この三角形のね、三角形とかこう砂付近がいるみたいな、
投げたら形になるやつ、
それじゃ違う、ワンポップアップテントでもないしボイボイカプセルでもないですけどそれ丸いドーム型じゃない、
大きいの、
うん、そうそう、なんか大きいやつ買って、まあ、うん、4、5人は寝れるのかなぐらいのね、はいはいはい、大きいやつ買ってね、まあ、
僕何色、
なんぞベージュって言うんですか、白、白にベージュに近い白、
ああ、うん、砂色みたいな、
そうそうそうそう、砂色、本当は僕は群膜っていうか基地何ベースっていうかね、はいはい、カーキ色、
緑、
オリーブドラムとかが好きなんで、うんうんうん、緑色が欲しかったんですけど、うん、まあ、なくてね、うん、だから、なんか家族っぽいベージュの色にしましたね、うん、まあ、あれしかなかったんだけどね、特売でたまたま安くって、
5人分でいくらぐらい、
だから 4万ぐらいするテントが2万円ぐらいになってた、
安
っ、だから安っって思って、うん、で騙されてんじゃないのかなと思って一応公式がちゃんと売ってたから、うん、ハイランダーっていうところのテントなんだけどね、うん、ハイランダーのテントが売ってて、それを買いました。でそれを夏休み中に建ててきて、うん、すごい大変って聞いててね、建てるのはね、
あ
でも全然慣れてたから10分ぐらいで建てられて、おそれを、まあ、家族と過ごしてたんだけど、全然ね広いから、もう俺がゴロンって寝転がっても、うん、4メートル4メートルぐらいの中のスペースが、
あ
ー4メートル4メートルぐらい、
八角形の、ね、社長2人分ぐらいじゃん、
いや4メートル4メートルだったら僕4人でも5人でも入れるよ、
うん、まあね広いね4メートルって、
うんうん、そうそう、だから広いから全然くつろげるし、うん、中でくつろいでもいいし、そのテントの外出て焚き火してもいいし、うん、あこれも一生使おうと思って、ね、まあ、
テントの中で焚き火してもいいし、
そうそうそう、テントの中で焚き火してもいいんだよ、
あ いの、
うん、僕はやってますからね、群膜のテントで、
あいいの、
別にだって
一酸化とかならんの、
いや締め切ったらなるでしょ、それ消えるでしょ火がまず死ぬわ締め切ってやったら、う
ん、あるんだでもね、
うん、まあ、なんかこう内膜みたいなところでね、うんうん、ただ火の粉が飛んだりするとテントに穴開いちゃうから、うん、まあ、コットンのテントとかだったら、うん、できなくはないよって話、ね、うん、やってるでしょ、だってみんなテントの中で焚き火とか、テントの下でバーベキューやってるじゃん、みんな
中ってイメージなかったな、
うん、いやいや、キャンプ場行ったらみんなやってるよね、うんうん、穴開いちゃうけどなとか思ってるけどね、うん、ちっちゃいなんかゴーゴーってあるんじゃなくて、ちっちゃいなんか音がなんだっけ、火鉢じゃなくてなんだっけ、七輪、七輪みたいな、あのぐらいの感じだからね、うんうん、大丈夫なんだろうね。さあ、というわけでコメントも来てますね。たけしさん、こんにちは、今週もよろしくお願いします。今週もよろしくお願いします、はい、自転車の店、たおさん、れんくん、せまさん、こんにちは、
ちは、
旧盆だというのに、台風ハイクイが来るって、そうなんですよね、後でそれ紹介したいなと思います。今回の台風をね、ぜひとも紹介させていただきたいなと思います
曲みたい
に竹谷万十郎さん、血明師はメンバーが薬剤師だから、漢方薬の血明師から取った名前ですね。物知りだよ。
お
物
知りだよ。漢方薬で血明師ってあるんだ。
血明師っていう、名前の漢方薬があるんですね。知らなかったですね。血明師漢方薬って検索すると、どんな漢方 の性能なんだろうね。
漢方
。あ、本当だ。血明師っていうあれがありますね。お茶？お茶なのかな。
漢方。
副作用とかもね、うん、あるのかなと、あ特にないみたいですね。
何に効くやつ、
何に効くんだろうこれね。エビスグサの種子のことなんだけど、うん、血明師、まあ、ハブ茶とかのことらしいですね。血明師の種子っていう、うん、ハブ茶、ハブ茶のお茶のことですね。
お、
うん、何に効くんだろうねこれね、お腹もすっきり、便秘に効くということですね。
あ、いいね、
うん、いいですね、うん、そういう感じです。副作用も特にないということで、そこから来てたんだ。ケツだと思ってた、本当に僕も。ケツ。ケツってね。うん、宴屋万次郎さん、またの名はハブチャ。そうなんだね。自転車の店、太郎さん、テントは日本語で天幕ですからね。新幕っていう呼び方、かっこいい。うん、テント、そうだね、幕っていうね、テントのことをね。うん、新幕っていう。普通に新幕とかね、新テント、なんていうんだろうね、新幕以外だったら言い方。新しいテントだね
新しいテント、新幕が一番言いやすいだろ
う、うん、だよね、うん、はい、というわけで今日は、そんな中夏休みが終了ということだったので、夏休みの終わり、夏の終わりはまだまだだけど台風も来るしね、夏休み終了というトークテーマでお送りしていきたいと思います。この番組は YouTube ライブ、ツイキャスを通して映像配信してますよ。ぜひ映像の方もご覧ください。またポッドキャストやってます。 iTunes、Spotify でお聞きいただけますので、ぜひとも、どちらの FM ラハと検索して聞いてみてください。またリスラジアプリやってます。お手持ちのスマホにリスラジオと検索していただければ、世界中どこかでもお聞きいただけるリスラジアプリがございますので、そちらの方もダウンロードして聞いてみてください。今日もトークランチョンビート始まるよ。 時刻は12時13分になりました。トークランジョンビートお天気予報のコーナーです。本日のお天気8月28日は晴れ、昼過ぎから夕方曇り、ところにより夜の初めの頃まで雨で雷を伴います。風は南の風のち南東の風、波は 1.5 メートルうねりを伴います。降水確率は12時から18時まで 20%、 18時から24時までは 10% となっております。日中の最高気温は33度、とっても暑いですね。注意報警報ですが、沖縄本島地方では28日夜の初めの頃まで急な強い雨や落雷に注意してくださいとのことでございます。沖縄本島地方は高気圧に覆われておおむね晴れていますが、にわか雨となっているところもあります。明日29日は高気圧に覆われておおむね晴れますが、ところによりまた、同じくにわか雨が降る見込みでございます。28日は発達した積乱雲の下での落雷や突風、強い雨に、急な強い雨に注意してくださいということでございます。台風情報ですが、現在、台風、11号ハイクイと、台風9号サオラ、そして、台風10号ダムレイがですね、3つ、日本の、ね、周りにあるというか沖縄の近くにもあるというか、なんか、ダムレイ、ハイクイ、サオラーというとガンダムみたいですね。なんか
3
ついるんだみたいなね。
ビット持ってそうな、
なんかすごいトライ、なんか3体3味1体の攻撃を仕掛けてきそうな感じです。なんか作戦的にそうですよね。あの
沖縄本島のジェットストリームアタック
みたいな。そうそう、沖縄本島上の方を攻めつつ下の方も攻めてみたいなね。
またすごい意味不明な動きしてるんだよね。
そうですね、1回、サオラーですね、台風9号は発生してから、西に行ったかと思いきや、南に降りて、そこから U ターンしてまた北に行くっていうね、あの C っていう字かな、C だ、C の字に動いてるっていう台風初めて見ました、こんなの。
なんか今年のなんかトリッキーだね、なんか。
そうですね、高気圧ヘリの方動いてくるからだと思うんですけど、本当にトリッキーですね。C っていう字が出てくるんですよ、動いてね。で C って動いた後、今度その C の、ね、先っぽどこに行くかって言ったら、今度また、北の方に行って西の方にこう動いていくわけだから、
丸
なんだろうね、丸、丸書いてるみたいなね、なんだろう、6って書いてる感じなんだよね。
ああ、はいはいはい、
不思議な動きですよね、本当にね。
これは沖縄には台湾の下の方くぐる感じか。
そうですね、フィリピンの上の方、台湾の下の方ですね。で、あのハイクイの方はですね、
今ウークイじゃないんだからね。
そうですね、ウークイじゃないです、ハイクイの方はですね、こちらがだんだんだんだん今、沖縄の東というかの方にあって、地図上で見ると南西の方にあって、これがだんだんだんだん沖縄に近づいてくると、これ直撃コースかなっていう感じがすごくしますね。見た感じだと、もう1日、9月1日3日後ですねにはもう最接近31日9月1日の9時朝9時ぐらいが最接近ぐらいかなっていう感じがします。なのでもう備えはですね、しといた方がいいと。もう3日前から備えはするべきだし、この間の台風で停電とか、水が出ないとかっていうので、もうさぞかし困った人もたくさんいると思うので、クラボックスとかね、買いに行こうと思ったんですよ、僕ね。クラボックスなかったから、そういえば、そしたら全然 なくてね、まあ、新品ののあるんですけど、僕は漫画倉庫で買おうと思ったから、
はいはいはい、
クラボックスなんて多少ボロボロでもどうでもいいじゃないですか、
うん、
でかいの買いに行こうと思って、前はいっぱいあったのに全然なくてね。
あ、
だから新品のやつしかないんだよね。だから新品買うかなとかって
メイクマン
感じなんですけどね、メイクマンだったりとか、最安値はビッグマンです。ビッグマンですね、ビッグマンに、有名な安いクーラーボックスがあるんですよ、それとかもおすすめだし、
近いしね。
近い。あ、そう、近い。全然話、天気予報と関係ないんだけど、それタケルって言うじゃないですか、タケル、
あの
ブソンって書いて、
あれ、あのボクサー、
ボクサーとか格闘家のね、あの人が、なんだっけ、僕がビッグマンのすぐ近くだから、僕家が、
あ、行っていいんだ。
で、もう全然行ってるもん、しょっちゅうこれ、普通に
ビッグマンに住んでるもんね。
そう、普通ビッグマンに住んでるんですけど、そしたらなんか午前中ぐらいかな、タケルが来たみたいなこと言ってて、
ビッグマンで、
そう、ビッグマンで、で、なんか大きい声でスピーカーでね、そういえば、ちらっとなんか小さいなんかどっかにタケルが来るみたいなこと書いてあったなと思って、
マジでワンダーコアとか万世してただ
からタケルが来るってどっかに書いてあったなと思って、あ、タケル来るんだと思って、どこに来るのかなと思ったら、メカルのビッグワンの駐車場に来てるんですよ。あのトラックのイベントトラックのステージ、トラックステージで来てて、めっちゃ狭いところに来てるの。お客さんももうだって駐車場も何もないから、お店の駐車場はお店の人が使ってるからね、 もうすごい小規模なとこにタケルが来てて、もう少人数だけ集まってる。
大丈夫、腕とか掴まれて揉まれてなかった？
いや揉まれてない、ステージの上にいるから。
あ、そっかそっか。
でも全体で30人か40人ぐらいしかいなかったのかな、
うん、
え、こんな少ないイベントにタケル呼ぶんだと思って、うん、すごーと思ったんだよね、うん、で近所だったから見て興奮して、
うん、
で写真撮ろうと思ったら撮影禁止って書いてあって、
え、
あ、撮影禁止なんだと思って、うん、そしたら、そのタケルさん、
うん、タケルさん、
タケルさんがね、うん、タケルさんがね、あの写真撮っていいよって、
うん、
そしたらあのビッグワン側が、あ、マネージャーとか大丈夫です、いや大丈夫、俺撮っていいって言ってるからみたいな感じで、したらみんな一斉にこだして、
うん、
バシャバシャって撮り始めて、うん、すごいなんかおおらかっていうか、
うん、
全然気にしないんだなみたいなね、
うん、
でも言うて30人40人くらいしかいなかったから、い
や寂しいでしょ、撮られもしなかった
いやでも撮影禁止ってでっかく書いたんだ、
うん、
でなんだっけ、でもみんなその撮影しなかったんだなって、偉いなと思って、
あ、
言われてから出し始めてみんな撮ってるから、
うん、
でだって言うてどうやっても外でやってたら
撮影していいよって言って撮らん方が鬼だよね。
そうだね撮らないってね、タケルが来てて
大丈夫、ちゃんとこうファイティングポーズして撮った。
もういや僕はツーショットと握手会だったんですけど、僕はあのその日はだから子供連れて行くって決めてたから。
有料ツーショットか。
有料じゃないよ。
あ、じゃないんだ。
だってみんな並んでたもん。
はいはいはい。
なんで言う、あの意味有料中有料だとして、うん、なんであそこでやるのか、うん、まず、まあ、ビッグワンの PR も兼ねてたと思うけど、うん、もっと人呼べるレベルだったから、
うん、
すごいなと思って、なんかやり、
知ってた、俺も見に行ってたかもしれ
ない。そうでしょ、
ね、
でも駐車場ないんだよ、どうやって来るのって話だから。
え、ビッグワンの駐車場
だから、ビッグワン駐車場はお客さんが使ってるから。
あ、そっかそっか。
だから駐車場ないの、もう近隣の人しか来れないんだよ。
あ、なるほど、
ね、すごくない、タケルが来るのに近隣の人だけなんだよ、うん、だからそのか、まあ、なんでって考えると、メカルの店のビッグワンメカル店が、うん、その近隣の人たちのことを大事にしてて、
うん、
そのためにだからタケル呼んでるってことでしょ。
だよね、
だって遠方から来れないんだよ、タケル見たくても、
うん、
すごくない、
ね、
え、もしくはビッグワン各店舗回ってたのかな。
あ、それもあるかもしれないね。
いやー、だから全然分かんなくて、でもとにかくタケルがいて、
うん、あ、
こんな体小さいんだと思ってね、
うん、
俺はっ倒せるかもしれんと思ってね体こう掴みかかって、だって普通の体のサイズが本当に、まあ、60
キロぐらいでしょ。
そうそう、俺110キロぐらいあるからね、
うん、
だから抱きしめてバターンって寝技に持ち込んだら、うん、勝てるのかもしれないって思うぐらいのサイズ。
もう喧嘩商売見てたらね
そうそう体のサイズってね、
うん、
いやでもまあ勝てないんだろうなと思うけど、でも本当にあのテレビで見るときすげえ強いじゃん、
うん、
であの感じってこう生で見ると、こんなにこの体のサイズの人があんなすごい格闘してるんだって思うと、うん、かっけえなって思ったね。やっぱ生で見るって震えるね、格闘家生で見るって、うんうん、脱いでほしかったわ本当に今どのぐらいなのかなと思って、
うん、社長はよくあのパンチとか試されるんでしょ。
パンチとか試される、
もう技を
子供の頃から。そうですね、
体がでかいから、
体がでかいから床屋行っても、床屋のブラジリアン柔術をやってる人が寝技かけさせてくれって100円払うからとか言って、
うん、
それも意味わかんない話ですけど嘘みたいな本当の話ですけどね、うん、話ずれたんだけど、ビッグワンにクーラーボックスが売ってるって話から、タケルの話を思い出してね、そうそうそう、すごかったなと思ってね、とにかくね、うん、ビッグワンがなぜそんなことをしてるのか僕も全然わかんないので、今度詳しく誰か知ってたら教えてほしいなと思うんですけどね。
あ、
だってもうどっかの会場埋め尽くせるレベルでしょ。
一回店長来てたけどね。
うんうんうん、一面店長来てましたね、うん、だからね、もっとなんかメインプレイスとか来たらメインプレイス埋まるんじゃない。
ね、
埋まるでしょ、
うん
うん、すごいだって有名な
格好。でもやんちゃなやつも集まりそうだ
ね。メガも集まるだろうね
ブレイキングダウンみたいになりそうや、うん、
あのステージ用意した方がいいんじゃない、だからリングとかはい、うん、というわけで、まあ、台風の備えといえばということなんですけどね、はい、クーラーボックスと、あとは、まあ、スーパーでの買い込みも結構早くてね、カップラーメンのコーナーとかすごい少なくなってましたね。
あ、
うん、なんかなかったもん。
やっぱもうベテラン沖縄県民でも前の経験でもなめないっていう。
そうだね、うん、5年10年レベルの、5年に10年に1回レベルの、まあ、10年に1回レベルだと思うんだけど、
うん、
台風だったもんね。いつもね、その高齢者の人ほどっていうか年配の人ほど大したことねえからってよく言うんでね、
うん、
あ、大丈夫だから、こんぐらい大丈夫だから、
経験値が多いから。
そうそう、うん、この感じは大丈夫大丈夫、問題ない、この動きは問題ないって言ってる人俺見てるからね、
うん、
もう3人は見てるからね、うん、問題ないよこれはって言ってて、
うん、
で、いやいやでも備えはしときましょうよって言俺備えしといて損はないじゃないですかって言って
そしたら社長が村長的な感じだった
村長
あの空はやばいみたいな。
いやいや僕は何にも分かんないからね、ただみんな、うん、これは大丈夫大丈夫、大したことないからって、うんうん、いやいや大丈夫っていうのはないでしょっつって、
うん、
備えはしときましょうよって話して、うん、まあ備えはするけどさみたいなこと言ってた人が終わった後に、うん、もう 手のひら返すように、うん、きちんと備えはしないとダメだとかみんな言ってて、だからいや本当そのどれが大きくてどれが小さい台風かとか、うん、あの経験値で分かるなんてことは絶対ないんだから、ありえないだろ、そのいつも来た時に
昔と今の気候違うからね。
違う。そして、うん、なんだろうか、災害って自然の力なんだから、うん、ちょっとのことで変わってくるじゃん、うん、風速が最大風速が30メートル40メートルだったとしてもすごい被害があったりだとか、うん、70メートルで来ても全然大したことなかったりだとか、うん、そういうこと の, あの連続なんだから、賭けに出るみたいなのはやめてさ、うん、1年に 2,3 回我慢すればいいだけのことなんだから、うん、それで家が壊れたりとか人が死んだりとかさ、うん、もう本当やめてほしいよねって思うよね。だから備えをしっかりしてほしいっていうのが、まあ、スーパーで買うものは買って、うんうん、ちゃんと買ってガラスとかも備えしてテープ貼ったりだとか、うん、段ボール貼ってテープ貼ったりだとか、これをおろそかにしてたところがやっぱ被害大きかったからね、うん、ちゃんとそれやった方がいい。剥がすのめんどくさいじゃん、後でね、ベリベリベリって剥がすの、
うん、でもやった方がいい、割れた方が、
うん、やった方がいい、うん、やった方がいい、本当やった方がいい、それだけでいいんだから、そのもう楽しんでやったらいいじゃん、段ボールに落書きすればいいよねやったらいい、楽しんでいったらいい、うん、だからその備えをしっかりしようっていうのと、あと水回りね、水はけ、うちの家の前のね、排水口よく詰まっててね、うん、そこが詰まるとすごいもう玄関の前が水浸しになるんですよ。でも排水口をちょっと掃除しておくとね、うん、雨が降ってもさらーって流れるんだよ、うん、だから台風の前とかは自分のお家の周りの排水口とかベランダの排水口とか、うん、なんかゴミが詰まってないかっていうのを見て、うん、じゃないと水すごいチャプチャプになっちゃうこともあるから、うん、そういうのやったらいいと思うよ。何もマンションの外の排水溝のドブさらいしろっていうことじゃないんだから、側溝のね、うん、ドブさらいしろってことじゃないんだから、自分のお家のそのと近くのベランダとか、うん、家の前の排水溝の何丸いね、うん、あれをちょっと蓋をペペってペペって掃除するだけで、うん、もう全然違うわけですから。そして、水とか食べ物ね、僕今回は、缶詰とか、乾いたものかな、冷凍庫停電がやっぱ痛かったんで、うん、停電して困るものはあんまり買ってないですね。そう、うん、缶詰とか、麺とかね、あとガスコンロとかも補充して、うん、で今回反省しなきゃいけなかったのは、引っ越したばかりだったから、懐中電灯がどれだけ必要かとか、うん、明かりがどれだけ必要かっていうのが、まあ、分かってなかったからね、うん、新しくその光源というか光明かりを買って、
キャンプ道具、
キャンプ道具とか100均とかで買ったんですけどね、全然大したことないやつ、もう電池で交換できるやつ買って、で置いて何かあったら大丈夫っていうふうにしてますね。だから台風の備え、前のやつがあって、もう本当備えるべきものは備えてって、もうないんだけどね、実際100均とか行っても、みんなそれも経験してるから、だから早めに買いに行った方がいいよっていうことですね。
LED ランタンとか、
そうそうそう、 LED ランタンいいですよ、うん、電池が結構長持ちしますしね、うん、電池で変えられるっていうのはすごいいいことだなと。充電式っていうのがいい面と悪い面があってね、電池式はやっぱいいなと思いましたね。
なんだっけ、光に、懐中電灯にビニール袋かぶせてちょっと明るくするみたいなってあって、
うんうん、そうですね、ペットボトルとか、何か反射させるものがあると明るさがね、うん、拡散するっていうんですかね、うん、明るさが増えるわけじゃなくて拡散して全体的に明るくなる、うん、指向性の高いもの、この一部分しか明るくしないものをこう拡散させればいいということなんで、別に何でもいいとも反射すればアルミホイルとかでもいいんじゃないかなと思いますね。
アルミはつけないんだよ、
アルミホイル。
あ、そっかそっか、あ、
うん、反射
で、
うん、そうそう、拡散すればいいってことだから、はい、というわけで台風の備えしっかり皆さんしてくださいね。まあ改めて繰り返しますけど、1日の朝ぐらいが最接近だと思いますので、でも台風って早くなったり遅くなったりね、どうなるかわからないので、十分備えは早めにしておいてください。以上、天気予報のコーナーでした。さあ、時刻は12時27分になりましたよ。トークランチョンビート、今日のトークテーマは夏休み終了ということで、子供たちが学校に行ってる様子が今日は見られたんじゃないかなというふうに思います。始業式だから早く帰ってくるのかな、今日。あんまり詳しく知らないんだけど、お昼ご飯とか用意しないといけないの、多分ね、
うん、
うん、早く帰ってくるのかなと思いますけれどもね、うん、夏休みの宿題がちゃんとできてたかとかね、夏休みの宿題ちゃんとできてても夏休みの宿題持ってくの忘れる人いるよね。あと始業式、
そういう言い訳をするよね。
始業式ってセーフだったりするよね、まだ。 あ、提出日が始業式じゃないことがあるから。
あ、その国語だったら国語の授業でとか、
中学とかだったらそうだけど、小学校はまあ全部同じ先生だから担任が、
あ、そっか、
出すことになると思うけど、始業式に出すじゃない場合もあるから
だよね。
あと始業式はなんだかんだその、うん、ああすいません今日始業式持ってくると思ってなくて忘れましたとかね、
っていう、
ね、あるいは初日もね、うん、あ、もうやってきてはいるんですけどすいません持ってくるの忘れちゃって
という言い訳、
うん、だから全然余裕な顔して、うん、やってきてますよって、うん、あ、そうだったそうだったっつって言っておけば許された経験が僕にはあるんでしょう、うん、そうそう、そのままああ、そうでしたそうでしたって言ってたら先生が忘れることもあるからね、宿題をね、う
ん、いやいやつけてるでしょ、
うん、忘れてくれてるように見える時があるからね、うんうん、だから、まあ今小学生は聞いてるとは思えないんだけどもね、あの大人のずるい裏技、そんなこと使うなって話なんだけど、
ちょっと前なら妖怪のせいにできたけどね、
妖怪のせいにもできないですね、うん、今もできると思いますよ、
今できるか、
妖怪のせいにしてた世代が今先生になってることもあり得るからねだから先生には聞くかもしれませんね、うん、妖怪のせいなんだっつってね、うん、さあコメント読んでいきたいと思います、自転車の店タオスさん、サオラはベトナムレイヨ、ダムレイはゾウ、ハイクイはイソギンチャクだってってことで、あ、そうなんだ、うん、へえ、ちゃんと全部の名前に意味があるはずですからね、あのなんかいろんなベトナムレイヨーっていうのは、動物ですかね、レイヨーっていう、サオラっていう動物がいるんですかね、はい、というわけで、あとは、ダムレイはゾウで、ハイクイはイソギンチャクということで、沖縄はイソギンチャクに今から襲われるわけですね
ちょっと怖いな
怖いよね、まだゾウとかの方がね、触手の方が怖いですよね、対処のしようがなんか難しい感じがしますもんね、切っても切っても復活する感じがしますもんね、そうそうそう、毒とか怖いですよね、状態異常系はやめてほしいですよね、まだゾウの物理の方がなんとか耐久上げればいけるかなって感じがしますけどね、ベトナムレイヨーに関してはね、あの鹿みたいな、なんていうんですかね、これあの草食系の動物なので、うん、可愛い感じがしますけども、ね、
これ名前はもう一周したのかな、
いや、どうして、分かんないです、一周、うん、一周だって60か70ぐらいだっけ、もっとあるっけ、で
前がもう最後らへんだったからね、うん、
はい、ということで、自転車の店タオさん、沸騰する地球、沸騰する地球、暑くてね、あのということかね、33度、今日も33度、熱中症気をつけてねっていうの忘れてたわ、熱中症気をつけてくださいね、ルルドキナさん、こんにちは、こんにちは、
こんにちは、
自転車の店タオさん、シール剥がしのいいスプレーあるよ、シール剥がしのいいスプレーあるよってことでね、何でしたっけ、なんかシールの話しなんでしたっけ、僕、
あ、あれ、あの台風対策、
ああ、そうね、あのガムテープとかね貼ったりとかってて、うん、シール剥がしが使えるってことで、僕あのテープを窓に直接貼るんじゃなくて段ボールを当ててその周りをテープでやればいいと思うけどね、わ、
うん、
かる、言ってること、うんうんうん、であのテープをこう貼る、窓に貼るとその粘着が残るみたいなね、うん、大変だから
養生、
そうそう、段ボール貼ればいいんじゃないかな、
弾幕、弾幕ね、
弾幕っていうの、
弾幕、分からん
、ルールドーキナーさん、うちのアンチョは台風慣れしちゃってるよね、台風慣れしちゃってるね、
うん、
台風
慣れ、悪い意味でね、
うん、台風に慣れるっていうのも、いや、いい意味も悪い意味もあるけど、そのね、経験則があってっていうのはいいんだけど、うん、なんか強気になる人いるじゃないですか、そのあの大したことないよ今回のはってなんか先読みして分かる分かるって、うん、これは大したことない台風だからそんなにって、うん、この方向的にもそんなだからって言って、うん、でそういう人は後で赤っ恥かくわけじゃないですか、うん、何でもそうだけど、その大したことないからやるんだとか、うん、大丈夫だみたいなこと言ってお店開いてたでしょ、みんな
開いてたよ、
あれでその後大変なことになったでしょ
いや、
その夜だからね、大変なことになったの、怪我人も出て、ま、翌日木もたくさん折れて人まで亡くなってるんだから、
うん、
だから
帰れない人もいたからね、朝ね、
大したことないっていうのは言い過ぎだと思うんだよね、
うんうん、
備えをする、しっかりするっていうのも、台風のことをやるっていうのも大げさに言うとか言わなくてもいいかもしれないけど、大したことないよっていう人はちょっと無責任だなと思うんだよね、
うんうん、
どんなに小さい台風でも備えはしといた方がいいよぐらいでいいじゃんね、
うん
うん、本当に、だから、災害っていうのは、自然災害っていうのは自分の予想を超えてくるのが当然だって思った方がいいよ、それがビビリっていうかね、臆病だとしても災害っていうのは臆病者が生き残るんだから、
うん、もうゴルゴ13のあれですよ、
そう、
言葉ですよ、
そうね、
臆病、
うん、僕が言ったみたいにしたかったのに
いやでもうんシフトチェンジできんから
自転車の店倒さんアジア名はもう何周もしてるよ、大きな被害を起こした台風の名前は欠番にして新しい名前が補充されるらしいよ、あ、そうなんだ、そうだよね、かぶったらあの時のね、インファの台風がつってインファって言って あのまた被ってってなっちゃうもんね。
結番にするんだね。うん、うん、なるほど。
名前が残るんだ。うん、だ殿堂入りみたいな感じですよね。でかい災害を残した台風はもう名前はそれをもう殿堂入りするので使わない。
この境なんだろうな。
なんだろうね。長谷川淳さん、正常性バイアスに脳が侵されてるんだよね、そういう人は。何なんだろうな、なんかでもその俺の言うこと聞いとけば大丈夫だぜみたいな感じがすごいするんだよね。うん、で、その、なんだろうね、あの、実際に何も問題なかったら、うん、ほら、ないった通りだろみたいな感じになるけど、うん、何か起きたときはね、もうこっちが恥ずかしくなっちゃうからね、うん、大丈夫かなみたいな感じでね。うん、だからあの、誰とは言わないよ、でもうちのラジオ局のパーソナリティにも結構いるんだよ、そういう人。あのこっちに来て大丈夫大丈夫問題ないっていう人がね。でも僕はそれ見るたびに、いや大丈夫大丈夫問題ないは心の中だけで思っておいてもらって、で、できれば放送局のパーソナリティ、うん、ラジオパーソナリティとしては備えしようねって、命守ろうねっていう方が、うん、僕は正しい姿勢な感じがするなって思ってね。うん、大げさだったら大したことないよって言って、あ、大したことなかったっていうのは、それあんまりなんかメリットっていうか利益、うん、リターンあんまないんじゃないかなって思うんだよね。自転車の店倒さん、あ、触手が伸びてくるって、触手がね、イソギンチャクの触手が伸びてきますよこれから、ルルロギアさん、野菜がまだ高いということで。
高いな、
高いよね野菜がね。うん、なんか台風終わったあたりから値段は高くなるのはしょうがないと思って、でもう少ししたら安くなるかな安くなるかなと思ったら、なかなか安くならなくてね。うん、あれ
前レタス買おうと思ったら400円近くしてて、
ああもうレタスは高級品ですよね。400円つったらお弁当買いますからね。
お弁当買えるよね。
一食分ですからね、レタス1個でね。高いよね、サブウェイ潰れちゃいますよねこんなだったらね。
これ、まあ、うちらも大変だけど、うん、あの動物園とかやばいんじゃねえの。
やばいよね。うん、うん、本当に。あ、僕はサブウェイがねとっても好きなんで、野菜いっぱいサンドイッチが、
うん、美味しいね。
あれも本当に好きで、本当にオキエドに来てくれほしいと思うぐらい大好きで、うん、毎日行きたいぐらい。だから野菜がなく、あの高くなるとなくなっちゃうんじゃないかって心配なんだよね。
あ、サブウェイって値段どんな、うん、今
値段そんなに変わってないですよ。
あ、そっか、さすがチェーン店だ、うん、支えられてるね。
でも店舗が少なくなったんですよ。
お、
前あっちにもあったじゃん、あの県庁前っていうか、あの通りにもあったし、近くにもあったけどなくなっちゃったしね。
そっ
か、うん、だから
新都心伝えはある、
ね、あるある。あそこ僕しょっちゅう行くもん。
俺は首里竜坊よく行く。
あ、いいね、首里竜坊にもあるんだ。こ、うん、っちも行ってもいいかもね。野菜がいっぱい食べたいときは行くんだよね。
いつも何頼む？
いつもな、もう本当に僕ね、あの昼っていうか昼割りみたいなやつがあって、うん、そこで一番安いあのサンドイッチをいつも頼むんですよね。その時は430円とかだったわけ、昼割りとかだと。それをいつもフットロングっていう長いやつにして倍にするわけよね。多数860円とかになるわけ。あれをこうマギーシンジみたいに食べるのが好きなんですけど、
どんなよ
食べたり戻したり
出して
んじゃんあれを
出してる側じゃん、
うん、出してる側だけど、まあ、あれを逆再生したみたいにね食べるのが好きなんですけども、だいたいエビアボカドとか。
お、高級品じゃない。
いや、だからその安い時はあったんだよ確か。エビアボカドもだから僕高いからあんま食べないんだけど、あのあとなんだろうな、なんか、いやもうでも本当適当ですね、野菜が食べたいから。ああ
俺はもう BLT だ
な。あ、 BLT ね、
BLT でこの唐辛子ブラックペッパーをもう可能な限りいっぱい入れてくださいって言って、ソースは別ソース。
いいね、注文ができるんだよねあっちね。
バルサミコとかあったらバルサミコにしたり、うん、チリがあったらチリにしたりとか。
僕野菜いつも限界まで多くしてくださいっていうね、
うん、あの言い方でいいのかな。
もうなんか野菜限界まで多くしてくださいって言っても、野菜多めに入れてくださいって言っても、野菜全部多めでって言っても全部同じ量だったから、
うん、人によって違うんだよな。
いや、トマトの枚数とか僕ちゃんと見てるけど、うん、ちゃんとやっぱ
このブラックペッパーの唐辛子、うん、あれ結構人によって違う。
もっとって言ってる？
うん、
もっともっとって言ってる、うん、そしたら人によって違うことないよもっとって
だから結構もっとって結構なんか店長みたいな人は、あ、うん、何枚までとなってますみたいに言うけど、
じゃあ金は払うよって言えばいいじゃん。
バイトみたいな子は、うん、これでいいですか、これでいいですか、あ、もっともっともっともっと、
積むっていくらでも積むぞ、うん、最高のサンドイッチを作ってくれ、いくらでも積むから。
でソースをもう一周もう一周っていう、
うんうん、ずるいね、バイト弱い立場の人に対して
やっぱ嫌がられてるのかな。
いや、わかんないんだ普通に。たけしさん、野菜の高騰は大変ですよね。私の家の周りは、農家さんが安く直売してくるので恵まれているなと思います、うん、なんかさ、野菜の高騰が大変っていう話もさ、うん、もう気づいたら10年ぐらいしてないかって思うんだよね。なんかあ、もう俺ずっとこの話してる気がして、もしかしてほら あの昔の人がさ、うん、ラーメン何十円だったんだぜみたいなこと言う感じでさ、うん、物価がどんどん高くなってってることについていけなくて、うん、なんかずっとそれで給料が変わってないから、うん、あの 高い高いって言ってるだけなんじゃないかなみたいな、うん、世の中の人はみんなそれについていってて、うん、本当はね、給料も上がりつつ、うん、野菜 この物価も上がりつつに、あの僕は給料上がらないのに物価だけ上がってるみたいな、ああ、だからそういう感じで取り残されてんじゃないかって思う時があって、
あるよあるよ。
でもラジオでこうやってみんなが大変だよね、高騰だよねって言ってくれると安心するよ。ああ、
前そういえば野菜って言えばあの、まあ、台風過ぎた後だけど、うん、波沿い行ったわけ。
お
お、波沿いね。いつもね、もやしたっぷりの頼むんだけど、
うん、ラーメン屋さんですよね、
うん、すいませんもやしがないんです。
あー、もやしない。 あそこでもやしなかったらかなり悲しいな。
いいですかって、まあ、それで、いやいいですって言えんって、あいいですよって、それでお願いしますって言って、あっちもやしなかった、超しょっぱいな。
あ、そうだね、あ、まあ、もやしが入ってて
ちょうどいい。キクラゲとかいろいろ入れてくれたけど、
基本的に味濃いめですからね。だって替え玉3回しても美味しいぐらいの、
もやしなかったらやっぱちょっと味濃かったな、でも波沿いでもやしなかったらちょっとショックで。
ショックだよ、ゼロでもやしないぐらいショックだもんな。
あ、でもうん、まあ、今も復活してるけど全然、やっぱ野菜、野菜ね、野菜大事ね、
野菜大事ですよ、長谷川純さん、おじさんは ELT だなってね、エブリリトルシングルないからそこに注文してもだからな、なんとかなっていう感じで、問題だよな本当に野菜の高騰もだけれども、なんかいつ安くなるのかなと思うけどなかなか安くならないし、やっぱ物価って上がっていくもんなのかなってね思ってたんですね。
あのもう9月1日から波蔵も30円上げますって書かれてたな。
そうね、昨日糸満行ったんですよ。糸満行って道の駅、そうそうそう、ファーマーズ、ファーマーズ行って、そうなんだ、
あの誘惑を
局長がね、だから僕が糸満行ってっつったら、もうすぐファーマーズって分かってて、言ってないのに俺、糸満ってあんなに広いのにもうファーマーズって分かってんだから。
それ以外行く理由ねえだろ。
いやいや、あるよいろいろいろいろあるよ糸満。だからそのファーマーズ行って道の駅ですよね、道の駅の中に行ったら、フードコートがあるんですけど、そこになんかラーメン屋さんがあったから、あもうその時僕はもう汗ダクダクでね、もうなんか塩分が食べたい状態だったから、そこでラーメンあるから、あーラーメン食べたいなと思って見たら、醤油ラーメン550円で、豚骨ラーメン650円だったんですよ。安すぎ、
まあ、それが普通なんだけどね。
観光地だよ、ファーマーズって。中国の人とかもてか韓国観光客がいっぱい来るのに、そんな観光地で550円でラーメン出すってやばくない？
やばい。
なんでって思ったのよ。
分かった。
何？
インスタントラーメン。
いや俺もそう思ったよ、全然それでもいいやと思ったけど、多分何か裏があるはずだって、あるいは量めっちゃ少ないんだろうなって、注文したら、めっちゃだしのいいだしの効いたあのラーメン、醤油ラーメンが来て、
マジ
うますぎて、えって思って豚骨ラーメンを頼んで、その後
もう行こうぜ
いやあそこまで行ってさ、あのファーマーズの方まで行って魚のところがあって、あそこで刺身とか食えるのに、ラーメンの選択肢ってなかなかないと思うけど、せっかくあそこまで行って、いやだから
まあ、感動してね、
そうそうそう、あっち行ったらさ、めっちゃ本マグロとかもう個別に300円とかで買ってさ、あそこで刺身つまんでる方が絶対いいじゃん。
俺あっち行って何も買わんかった時、家着いた時に買ったって思うんだよね。
買った、あ、誘惑に、
誘惑に
そうな、
意外とめっちゃ衝動買いしちゃって、意外と一人で食べきれんかったりするから。
そうなんだよな、いっぱい買っちゃうんだよね、あれもこれもこれもってたらね、
あ、ま、ウニなんてもうスーパーで売ってないしなみたいなとか、いくらみたいな。
だからあそこまで行って選択肢ラーメンがなかなかないんだよ。だからまああの時はさすがに汗いっぱいかいてて、ほんともう熱中症寸前ぐらいだったから、水飲んでもなんか熱中症寸前とかって、水飲んでもなんか吸収してないみたいな時あるじゃん、脱水症状みたいな時って、だから塩分とか取りたくなった時に、
あ、ようやく水だけ飲んでもダメなんだよね。
そうそうそうそう、塩分と砂糖と塩分とかってありますけどね。長谷川純さん、中国人は高く売ってるんちゃうの？いや、だからどこでメニュー買えんの？食券売機、券売機だから、そう。美味しかった、本当に。チャーシューがね、こだわってたね。
あ、嘘。
美味しかった。
チャーシューがハムとかそんなもんじゃない？
じゃないんだよ、だから俺もそう思ったんだけどね。インスタントのとこもあるよね。沖縄で有名な食堂のルビーか、ルビーって、いろんなメニューがブワーってあるじゃん、ラーメンってあるから、食堂のラーメンってどんなんなんだろうと思って注文したら、札幌一番塩ラーメンだったもんね美味しい札幌一番塩ラーメン、美味しいんだけど、
ちゃんと盛り付けもして、
いやもう普通の普通に普通に札幌一
番具も入れて、
具はあった記憶ないんだよな、なんかあったかなとかって思いながら、あそこ行った時そう思ったから、あ、インスタント麺を普通に出すお店もあるんだと思ってね。でも言うてルビーなんて歴史ある食堂じゃないですか、 まあ、沖縄の人は言えば知る人ぞ知るっていうか、うんうん、まあ、みんな知ってる国道沿いにあるからね、うんうん、でまさかそこにあるって有名なとこだって言うから、有名なとこにある食堂のラーメンって何なんだろうって俺が初めてルビー行った時に、うん、
多分月に1食ぐらいしか出ねえんじゃないの多分あれを食べる、それか家族で行って子供が絶対ラーメン食べたいっていう時かな、
うんうん、そうだね、うん、むしろまだ本当にまだもう一回食べに行きたいね、あのサポリちゃん塩ラーメンを外で食べる塩ラーメンっていうのね、う
ん、
あります、ね、
本当にいいんですかって言われるかもしれない、
そうだね、何も言われなかったけどね、うん、普通に夜行って食べたんですけどね、うん、いやーラーメンまあね、家で食べれるかな、台風の時とかね、家にいる死ぬほど食べることになるわけだけど、
FM 那覇でも食べれます、
うん、あ、そうだ、 FM 那覇で思い出したんですけど、皆さん知ってますか、 FM 那覇のラテラン、ラジオ局の番組表って新聞に載るでしょ、
うん、
これとっても大事な話するからね、今ラジオ局の番組表って新聞に載ってて、で、まあ新聞買う人とかね、テレビもそうだけど、テレビの番組表見て何の番組やるのかなって調べたりとかさ、ラジオ何の番組やるのかなってラジオ局の番組調べたりとかするでしょ、今コミュニティ FM のラジオの番組表って新聞からなくなったんでしょ、すごくない、もう衝撃的だったんですけど、うん、先月7月に手紙が来て、
8月中旬、
そう中旬に来て8月からなくなりますでしょ、
うん、
もうあれだよ、何ヶ月も前も打ち合わせがあったわけじゃなくて、もうなくなっちゃったんだよ、で、うん、ラジオのラテラン、僕床屋行ったんだよね、3日前か4日前ぐらいに床屋行ったら、髪切ってもらってる時に、うん、FM 那覇の番組表なくなってますねって言われて、うん、そうなんだよって言って、なんでかなくなってる、なくなってるんですよっていう、ラジオ局の番組表が新聞からなくなったら、みんなどこでラジオ局の番組の情報を調べるのって思わん、
うん、
番組表なかったらどこで番組情報
見る、特にやっぱ新聞見てる層ってやっぱね、ネットもあんまり見てない人も多いだろうからね、
そう、ヒャープイズってだからネットで調べられるからいいじゃんって思ったんだよね、
うん、
新聞社のネットで調べるっていうやつ今やってみたんだけど、まあ調べづらくて、場所がどこにあるか分かりづらい、うん、新聞だったらラテランどこって言われたら、みんな大体この辺のページにあるって分かるじゃん、
うん、
ペラペラペラってめくって、ホームページから見てどこにあるかって言ってみたらなかなか調べづらい、
うん、
だったらもう FM 那覇のホームページから番組表見た方が早い、
うん、
まあ言えば IT 時代ですからね、FM 那覇番組表で調べた方が早いに決まってるわけですよ、
うん、
新聞で見るよりも FM 那覇番組表で調べた方が早いに決まってるんだけど、沖縄に何局の番組がどんな風にあるのかみたいなのを一覧で見れるとこって新聞しかなかったわけですよ、
うん、
で、ましてやその iPhone とか、Android とか、まあ、スマートフォンを使うのが苦手な高齢者の方々とか、
うん、
何もかもみんながデジタルに対応してるわけじゃないんだから、アナログでそこが担保されてるっていうのが、そこが守られてるっていうのが普通だったわけですよね、そこがなくなるってことは、じゃあアナログの人たちはどうするんだってことになるわけ、
うん、
ちょっと調べづらくなっちゃったみたいな、うん、QR 読み込んでねって言われてる、QR ってなんねみたいなってなっちゃうわけよ、ってなってくると、防災情報とか災害情報、今回だと台風来るよって、台風来るときつないでねって、今から5年10年は FM 那覇のことを知ってる人は大丈夫かもしれないけど、まあでも5年後10年後にはそれが分かんない人たちが出てくるってことよね、うん、でどうなんのこれって思って、
うん、
新聞からラジオ局コミュニティ FM のラテラン、 FM 那覇だけじゃないよ、全部のコミュニティ FM のラテランがないんだよ、うん、ラテランって番組表ね、番組表がないわけ、こうなってくると普段から馴染みがあるっていうか、番組のことをこう伝える、番組っていうか放送局のことを馴染んでもらう、楽しんでもらうっていうことのためにやっていたのに、それがなくなるってなると、ラジオに馴染みがどんどんなくなっていくよね、
うん、
こういうアナログの人に関してはね、デジタルに慣れてる人だったら全然リスラジで聞くとか、
うん、
それこそツイキャスで聞いてる人たちはツイキャスでつながってるから別にいいよって人もたくさんいると思うんだけど、それが本当に心配でね、
うん、
僕らが公共放送なのに公共に意識されないみたいな感じになると、もう一生懸命だから広報しなきゃいけなくなると、
うん、こっち
でなんで、
うんうん、来てたもんな、年配の方が、
そう
新聞載ってないからって来てて、うん、
て
で番組表渡して毎月出してるから、うん、純駆動行くついでに遊びに来てねっていう感じで、
うんうん、こんな風になるんだよな。でなんでこのようなことが起きたかっていうと、やっぱ新聞も大変みたいだと、
うん、
収益出すのが今、
うん、
だからあそうかって、俺たちだけじゃないんだと思って、うん、新聞屋さんも大変なんだって、
うん、
だってネットの情報で大体情報取りとほとんど足りてるじゃんね、
うん、
ツイッターとかのトレンドとか見れば全国の情報わかるじゃんね、
うん、
で話題になってる情報も取れるじゃんね、 で、そのヤフーニュースとかさ、うん、も行けば見れるじゃんね。でもあれ提供してるのって沖縄タイムスとか新報とか情報収集して提供してるってもあるからね、うん、でもタイムス新報がなくなったらじゃあそこの情報もなくなっちゃうわけよね。でも新聞紙が売れないと、その情報が取れないってことになっちゃうよね、
うん、
だからどんどんどんどんそのこのジレンマっていうか苦しい状態にあって、ローカルの情報をどうやって吸収していくかっていうか、どうやってお金にしていくかっていうのはすごい難しい。ラジオ局だってそうだよね、うん、どうすんだって話だもんね。誰からお金もらうんだっていう、
うん、
ラジオって無料で聞けるじゃんね。だからスポンサーとか支えてくれてるわけじゃんね、うん、だから本当にその新聞っていうものがあの売り上げが大変なんだとか、だからコミュニティ FM のこれ削らなきゃいけないんだっていう状態がもう、まあ、非常に悲しいんだけどね、うん、それはもうしょうがないことだと思うんだけど、うん、だけど、せめてもっと説明する時間が欲しかったなと思って。
半月だもんな、
うん、こんなすぐ決めちゃうんだと思って、
うん、
でだってうちに200人のパーソナリティがいるんだよ、うん、200人のパーソナリティの人たちが番組作ってて、その番組の情報を発信するっていうのが新聞に載ってるっていうのが大きかったじゃん、
うん、
今新聞に載ってませんよって言ったら価値下がるよなと思って、
うん、
なんかかわいそうだなと思って、そしてそれがだからなんとかならないのかねと思って、これ FM 那覇だけじゃなくて、地元の情報発信してるコミュニティ FM が沖縄で今18局か19局か、まあ、1個なくなって18局かな、
うん、
ある中でこのコミュニティ FM のパーソナリティ全員が関わってることだよね。でまたリスナーも関わってることだと思うから、うん、この問題をねみんな知っててほしいなと思って、コミュニティ FM の番組表がっていうことぐらいで、それね、大したことないよっていう人たちがほとんどだと思うけれども、でもそれで困る人たちもいるんだっていうことをね、理解してほしいとか知ってほしいなと、で声上げてほしいなって思ったわけよね。なくなるってことで全国見てもうこんなことあるのかね。沖縄だけじゃない。
いや
あった他県でも他都道府県でも
沖縄が逆に載せてあげてたっていうのを聞いたこと。
あ、じゃあ他のところは全部お金払ってるってこと？
とか、
ラテランってみんなじゃあ他局はお金払ってんの？他局っていうか他の
コミュニティを載せてないのか普通みたいな。
あ、載せてないんだ。
うん、
基本的に
っていうのを聞いた。
でも俺見たことあると思うね。うん、これじゃあ載せないのが普通で沖縄だけ特殊だったってこと？
っていう風に
聞いた。であればじゃあいいのかな？ここで初めてその
俺も他県の新聞生ではちょっとまだ見てないんだけど、うんうんうん、図書館行ったら見れるのかな。
いやーどうなんだろうな、
うん、
普通に聞いてみるか、コミュニティ FM のラテ欄もどこに載ってんのかって、
うん、
JCBA とかにでいいんじゃないかなと。でもだとしても何だとしてもこういう動線を消すっていうの、
うん、
高齢者のために消すっていうのは問題だと思うし、うん、周りもそうだからっていうので、終わってしまっては、だって OK、うん、沖縄って日本一ラジオ好きの県民なんでしょ、
うん、
それでっていうのがじゃあなおさら情報がラジオ好きの人たちに情報届けるべきなんじゃないかなとか。
だから結構大きい全国的なニュースって他のネットでもそうだけど、
うん、
見ればわかるじゃん、
うん、
だから地域の新聞ってよりローカルなものをいっぱい載せてほしいなとか、 うちらもラジオ局もそうだけどさ、うんうん、
あとラテ欄を載せるのが有料化だったら有料化でいいからいくらぐらいなのかも知りたいよね、
うん、
なんかそれでいいなって思うんですよね。ただただ消すっていうのはもう悲しいすぎてね、
うん、
じゃあ逆にそうだけど、FM 沖縄とか ROK とかお金払って載せてるのかっていう、
あっちはバーターができるからっていうのか。
いやだから一緒にバーターしたらいいじゃん、うん、コミュニティ放送も放送局なんだから、
うんうん、
バーターができるからっていうのは誰が言ってたの？
まあ、あるところが
俺一応俺も聞いてるんだよ、うん、当事者から聞いてるけど、うんうん、そういう話はなかったけど、どこから聞いてそれそのある筋からっていう話は俺も知ってはいるけど放送では載せないよ普通
、うん、まあまあ
うん、ということだよね。はい、だからまあみんながどう思うかっていう、自転車の店とは自転車通販で買っても自転車がなくなったら修理できないよ、ね、だからね、まあ、ラジオは別に IT でこう調べてくれたらいいんだけどね、調べられた、ジェスチャー調べられたらそれでいいと思うんだけど、うん、ただ、なんだ、通販とかね、Amazon ができることによってとかっていうのは、また別だよな、それはそれで大変だよなと。ラジオはみんながみんな iPhone で調べて、スマホで調べてってやってくれるんだったら、僕はいいけどね、それでね。ただ今いる高齢者の方々とか調べきれないのどうやって説明するのかなとか、どうやって教えてあげたらいいのかなっていうのは なんかもう困るなと思ったね、うん、毎回ポスティングするべきかなとかね、
あ、
うん、なんかそういう方法考えなきゃいけないなと思っておりますわ。はい、というわけで、まあこれが3つ目の話かな。そろそろエンディングにじゃあ行きたいと思います。さあ時刻は12時53分です。エンディングの時間ですけど、最後に告知させてください、金秀と那覇青年会議所が、協力タッグを組みまして、子どめしグランプリというものが企画されています。未来チケットが使える子どもの、ためのメニュー、新しいメニュー、アイデアイラストを大募集しております。18歳未満で高校生以下の、沖縄県在住の子どもたちであれば、もちろん保護者の承諾は必要ですが、子どもたちであれば誰でも参加することができます。絵を描いてですね、新しいメニューを考えるという企画となっております。商品は、任天堂スイッチがグランプリの商品となっております。あの子供たちで考えて、一生懸命考えて任天堂スイッチを得ようということですね。でその考えた新メニュー、あの10月22日に実際にイベントで配られ、その中で投票で、1番グランプリを取ったメニューは金秀で実際に商品化されるという素敵な夢のある企画でございます。ぜひとも、ね、ご参加ください。参加方法は子どめしグランプリと検索していただければ、入力フォームの方が出ますので、そちらの方から入力していただくか、各金秀店舗に、まあ、これからなんですけど、設置される予定です。申し込み用紙がそちらの方から、イラストを描いて、投函するなり、あの直接持っていっていただくなり、していただければ申し込みができるようになっておりますので、よろしくお願いいたします。子どめしグランプリ、一応 CM もあるのでかけてみます。よろしくお願いします。
君の考えたメニューがお店に並ぶ子どめしグランプリ、18歳までを対象にあなたが食べたい子どめしメニューを大募集。グランプリに輝けばタウンプラザ金秀で商品化&ニンテンドースイッチをプレゼント。9月20日必着。詳しくは子どめしグランプリで検索。
はい、というわけでこれが CM でございます。ぜひとも、申し込みの方よろしくお願いいたします。子どめしグランプリ、あのもともと子どもたちと親のですね、あの、思い出の時間を作ってほしい。そして子どもたちに対してスーパーに並んでいるメニューがどのように作られているのか、食について、そしてあのこう流通について学んでほしい、そういった、思いを込めて、作られたイベントでございます。コメント来てますね。長谷川純さん、子どものふりして応募するのもあり。ですね、子どものふりして応募しても、実際当日表彰式に来ていただくことになるので、その姿をね、晒すことになるわけですね。で、私子どものふりしてましたって言ってね、そしたらね、散々みんなから石投げられることになるかもしれない。ルルル沖縄さん、子ども限定、子ども限定 だけど、子どもがいれば OK っていうかね、まあ、親子で、うん、その子供のものにめっちゃ口出していいよっていうこと。子供と一緒に作るのは大歓迎、うん、親と子、もしくは保護者と子供、もしくは先生と子供、そういった感じでね、大人が子供に対していろいろアドバイスしたりとか、こういう風に書いた方がいいよとか、めっちゃ口出しは OK でございます。大歓迎、むしろそう言って子供とああだこうだ言いながら、メニュー作ってほしいなというふうに思ってます。
でもクオリティもこれプロじゃんっていうのもなんか考えもんだけどね。
プロっていうことはないので、うん、絵のクオリティで選ばれるわけじゃないですから、うんうん、一応参加規約の方にも書いてますので、絵のクオリティとか、内容というよりかもう実際に商品ができるかどうかというか、うんうん、そういったところから選ばれてます。絵がうまいで選んでないので、よろしくお願いします。でルルル沖縄さん、表彰式に出す子供探さなきゃ。怖っ。確認しますからね、一応みんな身分証とか。子供がなんか
そのために用紙を取るとか、
様子がおかしいなって思って、様子がおかしいな、あれ本当にお父さんお母さんって聞いたら、実は知らない人なんですって来いって言われてっていう。
怖
っ。全然チェックしないんですね。チェックします。